ただいまから2025年5月11日復活節第4週の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の8章の5節、ヘブル書8章5節、説教題、望み得ない時に望みを抱いて、望み得ない時に望みを抱いて、と題しまして、御言葉を取り次いでいきたいと思います。本文です。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営しようとした時に蜜毛を受けた通りのものです。神はよく注意して山であなたに示された方通りに全てのものを作らなければならないと言われました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、すぐに1週間、私たちが、日々、試練や困難の中、また殉教や逆境の中、祈り心の中において、また他者に対して、言った一言一言において、さらにはあなたから、探られる心の中において、私たちがどんなに汚れた歩みをし、また罪に罪を重ね、意識はせずともあなた様から離れて、自分中心な生活を送ってきたか、主よあなたはご存知です。どうか日々の祈りが、神様罪人の私を憐れんでくださいと、そしてキリストにおいて義と認められる信仰の歩みで、導いてくださいますようにお願いいたします。私たちは己の力で信仰を宗教心として立てることはできず、たとえ熱心であったとしても霊に燃え、また神の言葉に勤勉に学んでいかなければ、キリストの足跡にさえ、従っていくことができません。そのような弱く愚かな不信仰な私たちに対して聖霊様がどうか心からの悔い改めと罪の告白とともに、キリストに対する愛を伴った信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。今あなたの前に出ている一人一人が、主ご自身の、十字架を見上げ、父なる神様の愛に開かれていくことができるように、主の言葉を聞く耳を持つことができるように、心の耳を開いてくださいますようにお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。復活説が続いております。本日の説教では望めない時に望みを抱いてということでありますけれども、結構何回も、ちょっと触れていますけれどもね、四旬節とか受難節ですね、キリストの十字架の死を記念していく期間においてですね、キリストの復活、復活祭とかね、復活の主日とか、それを挟んで、今復活説に入っているわけでありますけどもね、いつも言ってるようにキリストの十字架における死っていうものはですね、まさに狭き、門であります。イエス様はそのことに対して何ておっしゃっているかと申しますとですね、キリストの十字架の死に至るまでの服従はね、狭き門である、私は門であるっていうね、そういうことを言ってるわけですね。キリストの十字架の、キリストの死、における贖罪の技をですね、救いの根拠として信じるということはですね、まさに、私たちにとっても、狭き門ということになるのでありますが、その門を、キリストに対する信仰でくぐり抜けた時にですね、私たちの、信仰はですね、その狭さを通ってですね、神にしかできない、通過点っていうものをね、歩むことになります。でも門をくぐっただけではそれだけでは足りなくてですね、イエス様は、狭き門を、取った後狭き道があるというふうにおっしゃっていますけれども、その狭き道とは、イエス様ご自身であります。キリストは狭き道であり、そしてその道を、辿っていくうちにですね、永遠の命に満たされ、そして真理に至ると、いうことであります。 そのことを覚えてですね、キリストの死を、明確に、自分自身の古き、存在の死と受け止めて、そしてそれがですね、そのままにならずにですね、ちゃんと霊的にキリストと共に葬られた、埋葬されたっていうところまで行かないとですね、肉の働きを、霊性において精霊の力によって統制していくっていうこと、抑圧していくこと、支配していくこと、操作していくことってできないわけですね。まず自分自身を、の中における神の霊的秩序というものを、霊性がキリストを信じる霊が、心理学の対象としての、聖書では魂と書かれていますけどね、プシケってか使われていますけども、心理学の対象としての心の知性、感情、意志といったものを、統制することができない人は、自分自身の中に神の秩序というものを持っていないわけです。で、そういう秩序が、ない状態のことを、自己中心における混乱というふうになるわけですね。心の中心にあるのはね、キリストを信じる霊性というものが十字架と一緒に打ち立てられて、そこがね中心になっているんではなくてね、同心円の中で自分自身が、偶像としてですね、見えない偶像として、自分自身が理解できるかどうか、自分自身が判断できるかどうか、自分自身がわからない、自分自身が、ちょっとこうモヤモヤするとか、気分が悪いとか、それとも、まあ、気持ちがいいとかね、まあ、この人は利用するに役に立つとかね、こういう経験はね、私にとってはお得であると、全部王座に、心の王座に座っているのはキリストを信じるところの復活した霊性ではなくてですね、心理学の対象としての知性、感情、意志という古い人格が、心の、中心に救っていると。で、それはローマ書7章において使徒パウロに言わせれば悪であると。悪が住んでいるんだと。もっと言うと罪が住んでいるんだと。なぜかというと、悪しか住んでないから悪ばっかりやる。罪しか住んでないから罪を犯す。罪を犯しているから罪人になるっていうわけじゃないですよ。ただ罪を犯さない人たちは聖なる人々ということになります。でも聖書はそういうふうに言ってないわけですね。いや、キリストはそのように教えているわけでもないし、キリストの使徒たちもそのように教えているわけでもありません。私たちは誰もがキリストを信じる以前はですね、神から離れて神の、子としてのキリストに似た姿をですね、喪失している、失われたもの一人一人なわけであります。ですからキリストと共に死に、その失われた古き自己中心、性、利己主義といったものはね、どんなに、思想的な、ね、どんなに哲学的な、どんなに日常生活における善行を積んだとしてもですね、そういった外観によらずしてですね、神様は、見えるものによって、ね、見えない心の根を見るわけですよね。それが、ダビデがですね、エッサイのですね息子たちの中から、預言者サムエルに掲示した、識別基準だったわけです。私たちはどうでしょうかね。私たちが五感で感じれるような、心理的に思えるような、ね、知性、感情、意志において認識できたりとか、決断できたりとか、ね、感情が喜怒哀楽があったりとか、ね、なかったりとか、そういったところ、そういった程度で人生を歩んでいるならば、いずれですね、私たちはナンパしてしまうわけですね。溺れてしまう、どこへ目指せばいいのか、空を打つような検討をするっていうような真似になってしまいます。わからないことをわからないっていうふうにね、そこからね出発してね、キリストに向かっていくっていうのがね、神の言葉のゆえんでございますけどもね、わからないことを、分かろうと、なんとか、自分自身の古い心で、あるいは古い体や古い生活態度で、何とか立て上げようとするのではなくてですね、神様に自分自身を全部委ねてね、立て上げられていく、その救いの御業を あなたは目してみようということであります。じゃあ私たちは何もしなきゃいいのかと、やらなければいけないのが一つあります。それは自分自身がギャギャギャギャ言い立てるんではなくて、また自分自身で勝手に悩むのでもなく、神様の時に従ってキリストにひたすら、信仰を持って踏みとどまるということであります。それがあなた方黙ってね、私の救いを見ようというね、旧約聖書に語られるね、主の言葉のね、意味ですよ。自分自身で自分を救うことはできないんだという、こういうカリアスパスっていう人は限界状況という言葉を言いましたけどもね、こういう限界状況っていうものをきちんと認識するということですね。わきまえるということであります。もし自分自身が自分自身で何かの光を見出すことがかすかでもできるのであるならば、神を知ることができると豪語するということであるならば、キリスト教のね、基礎であるね、キリストの受肉の神秘というものを否定することになる、必要ないということになるわけですよね。そして自分自身が、罪人であり、自分己の中には悪しかないということを、白状することができないのであるならば、キリストの十字架の贖罪の御業はいらないということにもなってしまいます。いろいろなところで私たちは自分自身を神様から検証されていかなければ、また自分自身でも、また兄弟姉妹であるね、共同体における共同識別を、通過していかなければですね、信仰から信仰へと前進していくことはなかなかできないということですね。まあここで言う信仰っていうのはね、まあ、もちろんそのキリストにあって生きるっていうことですね。キリストにおいて生きるということであります。ゆえにですね、キリストの死者の中からの復活というものはね、狭き道であります。その狭き道っていうのは自分自身一人で歩むというわけではありませんね。死者の中から復活したキリストと一緒に、歩んでいく神に対する新しい生き方というふうにローマ書に書いてあります。で、このキリストの死者の中からの復活というものは私たちの救いにとって、どうしても不可欠な啓示であります。まあ、例えばですね、神様に切実に祈り願っていたことが長年ですね、日々を重ねても答えられなかった経験を何度も何度も私たちは味わうことになるかもしれません。祈りの結果がなかなかですね、自分自身の思惑通りにならなくても、キリストと共なる復活という狭き道は、神の愛で私たちを思惑通りにならないその場所においてですね、そのただ中において神の愛で私たちを満たすんですよ。で、その神の愛を跳ねのけようとするのは、要するに自分自身の思惑っていうものを神の愛よりもですね、言い立てていくっていうことであります。主張し続けるっていうことです。神の愛を跳ねのけるってそういうことですよね。自分自身の思惑の方が神の愛の体現者であるキリストの十字架の死と復活よりもね、大切なんだっていうね、軸の問題ですよね。自分軸ってなんかかっこいいことを言いますけどもね、それは容易にですね、水平線の関係でございますのでね、他者への依存という意味での他人軸にすぐ変わるわけですね。あの人がこう言ってるんだからこうだろうと。何の主体性もないですよ。でもその主体性はね、主体性そのものだけだったら自分中心主義っていうね、孤立化してしまう、見えない空想になってしまうわけですよね。十字架を跳ねのけてしまう。そしたらどうなるかというと、自分自身の心の中がモヤモヤになってね、神の秩序に支配されないことになってくる。時にはこういう感情が思い起こり、時にはこういう決断が思い浮かびね、えいやーって、時にはこういうような知識にとどまっていってね、理性的に言って何とかしようかみたいな感じですけどもね、中心は十字架、キリストの十字架の死と復活にその自分自身が、一致してですね、神のために、生きる時に私たちの内面も、神の秩序にね支配されていくわけですね。そうするとなんかこうね、 自分の思惑通りに進まないからキリスト者になるっていうことは狭い事柄なんじゃないかって、窮屈なんじゃないかって言ってる人は、まあ、全然神様の恵み、キリスト教っていうのは全然分かってないっていうことですよ。分かってないからダメだっていうわけじゃんね。分かっていないから教えていただこうっていうね、まあ、これがキリストの顕微、キリストの受肉でありね、十字架の死に至るまでの神に対する従順っていうものをね、見得る根拠となるわけですからね、そんなに慌てふためて、分からないことを分からないということにおいてね、慌てふためく必要はないわけ。分からないものは分からないから、主をどうか教えてください、どうか私のためになんとか兄弟なんとか姉妹祈ってくださいと。で、キリストともなる復活という狭き道は神の愛で私たちを満たしていきます。なぜかというと、狭き道、狭き、行く末ですからね、神の愛で私たちは満たされていかないとですね、自分自身の亡きに等しい言葉だけの愛でね、自己肯定感を維持しようとしたりとかね、他者の顔色を伺って他者の評価でね、自分自身をね、倒れないように、していこうと無駄な努力をするからであります。自分で立て直そう、自分で自分自身を立て直そうとしても、他の人の評価でね、自分自身の、を立て上げようとしてもね、結局は嵐が来るとですね、土台がないためにね、崩れ去ってしまうということであります。じゃあ土台って何だ、イエス・キリストだってね、三条説教でイエス様ご自身が言うわけですよね。神の言葉である。だから神の言葉を私たちが受けて、その神の言葉の通りに生きるためにはですね、神の愛が必要なわけですよ。神の愛で満たされる必要がある。神の愛で満たされてもいないし、そのことを、分からないし、信頼することができないっていう風な状態の人が神の言葉の命令を歯ぎしりしながら守ろうとしてもね、それはできませんよっていう結果に陥るわけですよね。でも、キリストともなる復活によって神の愛で私たちが満たされていけばいくほどですね、キリストに対する信仰だけではなくてですね、その信仰が、狭き門を通ったごとく、その信仰を持ったままですね、狭き道を、耐え抜いて歩むために、神に対して新しく生きるためには忍耐が必要なんですよ。生徒の兼任というものが必要なんですね。忍ぶことが必要なんですよ。だから狭き門に対してキリストに対する信仰を持って歩んでいく。そして狭き道において、もちろん信仰も不可欠だけれども、信仰に忍耐を加えていくことになっていきます。神の愛というものはキリストに対する信仰を与えると同時に、試練や困難の狭き道の中において、我慢ではないですよ。己の我慢やね、そういったものではないです。神の力、上から来たるですね、忍耐を信仰に加えていくことを恵みとして与えるわけです。まあ、その辺のあたりを第2ペテロの1章の5節から11節。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰だけにしときなさいって言ってるわけじゃなくて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、ね、忍耐って書いてるんですよね。で、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。だからここから言うと、出発点はキリストに対する信仰ですよ。で、最後はこれはアガペの愛ですね、神の愛を加えなさい。その直前は兄弟愛に対する。兄弟愛ですよね。自分自身のようにね、相手を愛するということであります。でもそれは、どうやって加えていけばいいのかっていう問題に関しては、わかりやすい話、もうキリストに対する信仰を貫くしかないわけですね。そうすると、そして、注意点は自分自身の力で徳をね、知識を、自制を、忍耐を、経験を、兄弟愛を、そして神の愛を加えることはできないということを認めることです、ね、 リストに対する信仰を貫いていけば、聖霊が自由に御心のままに吹いてきてですね、今一番自分自身に必要なのは徳なのか、知識なのか、知性なのか、忍耐なのか、経験なのか、巨大愛なのか、そもそも愛なのか、加える主体というのは主権者なる恵みの神であります。自分自身の自己中心によってこういったものをね、頑張って加えようとする努力をやめなさい、手放しなさいということですよ。だから私もですね、例えば信仰には知識をね、徳には知識って書いてますけどね、まあ要するに信仰には徳を、徳には知識を、知識を学ぼうとした時にね、神学書とか信仰書の類を開くこともあります。でもその開く目的っていうのは、第一に例えば教会の、礼拝参加者だとか、至福を受けている方々、また説教を聞いている方々からね、質問だとか疑問だとか、こうじゃないかああじゃないかってこう対話が深まっていきます。ある人はですね、聖書にね、毎日初代教会の人たちは生産式をしていたからっていうようなことを、まあ教えたことがあったんですね。でその、生産式、キリストの血と体に預かるということはね、まあもうそれはもちろん毎日でいいんですけどもね、毎日礼拝してたってことですよ、要はね。でそのだったらね、私はね、僕はね、毎日生産式自分でやってもいいですかって、こう来たわけですよ。で私はもともと神学っていうのは生産論からですね、生態論とか生産論、ミサ論から始まったのでね、その辺のあたりはもう すごく自分自身の頭では限界があるなっていう、まあ、他の領域よりもですね難しいなっていうふうに思わざるを得ない、学べば学ぶほどわからないなっていうふうに思うんですけども、その時にですね、いやそういうことではないよっていうねことを説明するのにとても苦労しました。でその後勉強しました、復習しましたね、生産式を自分自身でやるっていうことは、もうこれキリスト教個人主義なんですよね。私たちが結構最近ずっと批判しているところのね、拒否しなければいけない、自分自身の個人主義に関して跳ねのけてですね、神の言葉を共有する、共同体、教会共同体っていうものをね重要視しなければいけない。じゃあ生産式っていうのは何なのか、執行者とその生産式をね受領していく者たちの、コイノニア、交わりなんですよね。要はね、秘籍の執行っていうのは個人でやるもんじゃないですよ。例えばね、簡単な話なんですけど、まあ中世で結構有名だったんですけどね、ある聖人だったかな、女性がですね、殉教を迫害ですね、迫害に遭っていた時にですね、自分早くキリスト者になってですね、その迫害の中でも信仰を貫きたいからといってね、自分自身で川とか沼とかそういう池にですね飛び込んでね、洗礼を受けたというね伝承があるんですよ。で中世のその、ローマ教会とか、神学者の方々はですね、民衆の中でその女性の逸話っていうものがですねものすごい人気を博した時にね、これは自分自身で自分に洗礼を授けるっていう、こう異端の教えであると、そういう伝承は良くないと。どんなに感動的なストーリーであってね、その人の徳があったとしてもね、そういう伝承というのは、まあ普遍的な信仰とはね、異なるものである、神の言葉における信仰とは違うものであると言って、まあ退けるためにね、まあそういう伝承を、広まるのを阻止したということでありますしね、そういうことはダメだよっていうことを神学的に展開した中世の神学者の初期だったかな、それをございます。秘籍っていうのは自分自身で自分に執行するものじゃないですよね。きちんとキリストに献身したもの、そして、訓練されたもの、 さらにはですね、奉献したもの、そして奉献の訓練を受けたもの、たちがですね、与えて、受けるものであるっていうね、あの関係ですね。まあ、キリストの血に預かる、キリストの体に預かるっていう第一コリントのね、言葉がありますけれどもね、その預かるという言葉は、実は言うとコイノニアっていう言葉が使われているわけですね。交わるっていうことですね。キリストの血に預かるっていうことはキリストと交わることなんですよ。キリストの体に預かるっていうことはキリストと交わるということなんですよね。ということはキリストのそのような生体の指摘をね、に預かるということはですね、執行者と受領者の、あの配慮者のですね、交わりの中、すなわち教会共同体の、関係の中で、有効になるということであります。まあ、もちろんその教会がキリストを信じている、キリスト原始奇跡として信じているという限りにおいてでありますけどもね、なのでそのようなことをこう神学書だとかね、聖書の釈義の中からね、すごく短文にまとめてですね、SNS に投稿しました。もちろん毎日礼拝があるんだったらね、私たちの体力の問題もありますけども、毎日聖餐式は行われて、それも全然大丈夫なわけでありますけどもね、しかしながら自分でやるのはね、交わりを拒絶することになりますね。こういうのには拒絶する、聖餐式、キリストの血に預かるという、この預かるという要素を教会から、奪い取ってしまうっていうことは、奇跡の執行っていうものを、そういう、関係そのものですね、神との関係、教会との関係、一人一人との兄弟姉妹との関係、職務の賜物を持った者たちとの関係を否定する、これ否定するっていうことになるわけですよね。で、そういう時にヘブル書のね、著者は、集まることをね、やめずしてね、一緒に集まりなさいっていうふうなことを言いますけどもね、これ物理的に集まるっていうこともね、そうなんですけどね、心を一つにしなさいっていうことですよ、要はね。心を一つにしてなかったらどんなに集まってたとしてもね、あまり意味ないかなって。心と心において、キリストを、覚えていく。で、キリストの血と体に預かっていく。時にですね、その秘跡の執行っていうものがコイノニアで表されているわけです。交わりということですね。神との交わり。兄弟姉妹との交わり。それがないような、聖餐式のあり方というものはですね、違うよ。で、こういったことを深めていくためには、やはりね、カテケージス的な学びがね、継続してフォローアップとして必要なんですけどもね、そういった学びをしようとする人と、わからなかったからしたいなっていうふうに志願する人とですね、わからないからね、難しいからやだみたいな感じでね、学ばない人たちが出てくるわけですよね。だから学ぶことの、知識を得ることの、重要性っていうのは、相手がね、その結果どういう反応をするかどうかは分からないけれどもね、もっと学びたくなるなって、一緒に学びたいなって、いつも言ってることですけど、愛を動機にしなければいけないということですね。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのですと。ですから兄弟たち、自分たちの飯と選びを確かなものとするように一層励みなさい。相手の反応はね、どうかは知りませんよ。自分自身の飯と、選びを確かなものにするためにね、こういった忍耐とかね、徳だとか、巨大とか、神の愛をですね、加えていく必要があるわけですね。これらのことを行っていたら決してつまずくことはありません。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるんですということで。で、キリストの復活が明確にさせられていくとですね、キリストに対する信仰に伴う望みの重要性に気づくことに、なります。 キリストの十字架の、死を中心にしてね、物事を考えるけれども、その死から復活へとね、死から埋葬を経て復活へって、そういう、こう、霊的、順序っていうものを、福音の中身として、受肉化させられていないとですね、キリストは死んで、はい、終わりって、いうことになってしまうので、ね、キリストの復活がどうしても明確にさせられて、行く必要があります。そうすると、望みっていうものが出てくるわけです。もう自分はもうダメだ、とかね、オワコンであるっていうふうにね、思う方々も、たくさんおられるとは思いますけれどもね、キリスト教におけるね、本当に重要なものの一つとして、望みがあるんですよ。希望ですね。最も重要なものは、使徒パウロによれば、信仰、希望、愛なわけでありますよね。ローマ書の4章16節から、18節まで、そのようなわけで、全ては信仰によるです。だから、ただ単に未来に対する、期待感を言ってるわけではない。信仰者の信仰に基づく、神への望みであります。全ては信仰によるのです。それはことが恵みに、よるようになるためです。頑張って期待して期待して裏切られたわとかね、叶ったわってそういうレベルではないわけです。そういうことではなくて、神に対して自分自身の思惑通りに行っても行かなくても、その望みを持ち続けることであります。それは何らかの、願い事ではありません。神に救われ続けていくという望みでありますね。神ご自身を求めていくことが望みの本体であります。なぜならイエス・キリストは私たちの、望めない時に望むことができない私たちに対してですね、希望をおろそかにし、神に対する望みを、ポイってこう捨てる私たちに対してですね、すぐ諦めてしまう私たちに対して、最後まで望みを持ってね、生き抜いてくれたからであります。こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるんです。アブラハムは私たち全てのものの父です。信仰の父ということでありますね。で、私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりましたと書かれている通りです。一人一人違うと思うんですよね。アブラハムに対して神様が約束された内容とは違うような、あなたの何々はこのようになるっていうふうに言われてね、とてもじゃないけれども望み得ない状態になってね、そのまま信仰が挫折してしまう方々も多いと思いますが、アブラハムから学べることは望み得ない時に望みを抱いて信じたということですね。そしてアブラハムの信仰が予告していたのは、キリストが、ね、本当は十字架で死ぬしかなかったんですか、神の救いの方法は。私はそれはね、嫌ですと、ゲッセマネの園で祈ったように、ね、しかし神の望みがね、現実に実現しますようにと、あなたの身思いが行われますようにと言ってね、このアブラハムの信仰を完成してくださり、アブラハムの信仰が予告したのはイエス・キリストの父なる神様に対する信仰、そして私たちはそのキリストの信仰に聖霊によって預かっていくっていうことですね。どうやって預かるんだと、聖霊という一文字をね言えばね、何でも解決すると思ったら大間違いだと、いうご批判もあるかもしれませんけどね、聖霊によって、神の言葉を聞き続けることによってですよ、教会でキリスト者の共同体の中で、そして、洗礼を受けている人であるならば、聖餐式という秘籍に預かり続けていくことによってね、そのことが、実現していくわけであります。その時に私たちは自分自身の中から出る期待感とか将来への展望といったものとは全く異なる、キリストのに信仰における望み得ない時に望みに抱いて生きるか、考え方、生き方に導かれるわけであります。まあ、これがね、今回の説教題のね、 望めないときに望めに抱いてというところにありますけど、まあそのことを覚えた上でですね、本部に入っていきたいと思いますけれども、この祭司たちは天にあるものの映しと影に仕えていますと書かれております。で、この箇所を読んでですね、すぐちょっとこうクエスチョンマークになってしまうのは、この祭司たちとは誰のことだろうかっていう話なわけですね。でこの辺のあたりはもうヘブル書の、8章4節ちょっと復習してみますけども、もしこの方が地上におられたなら祭司であることは決してなかったでしょう。立法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからですというふうにね、書いています。すなわちこの祭司たち、このは天にあるものを映しと影に仕えているっていうこの祭司たちは、8章4節の立法に従って捧げ物をする祭司たちのことを意味します。著者はヘブル書の著者は天におられるキリストが私たちを罪から救う大祭司だと、信じさせた後に、地上の祭司たち、レビ的祭司たちですね、は全員ですねキリストに対する信仰の上に立法に従って捧げ物をする必要がなくなったことを告げます。まあ、このことは別にですね、聖書だけの話って言ってるわけ、ユダヤ教のことだけを言ってるわけではなく、異教にも通用しますね。何か異教に、その文化習慣としてですね、宗教を否定しながら、宗教心を否定しながらもね、仏教とか神道にハマってる人たちがほとんどじゃないですか。そういう人たちは、お彼岸とかそういった時になったらね、まあ、あるいはその久しぶりに実家に帰ってきたらね、おじいちゃんおばあちゃんに挨拶しなさいって言ってね、もう亡くなった故人に対してね、仏壇を提示してですね、信教の自由を踏みにじるわけであります。もちろんその人がキリストであることは告白済みであります。告白してないんだったらもう別にそんなこと言われててもしょうがないですよ、うん、でも私はキリストを信じてキリスト教徒ですっていうふうに言ってる人に、仏教の形式でですね、ご挨拶をしなさいって、もう人間観も世界観もね、天国観も違うんだからね、それを押し付けるのはね、もうその日本国憲法で守られてもいますしね、まあ何も言われる筋合いはないわけですよね。まあどうしてもって言ったら、そういう仏式のね葬儀だとか、そういったところに行った時には、まあロザリを持ってったりとかですね、心の中で主の祈りを唱えたりとかですね、アビマリアを唱えたり、口動かしてればいいんじゃないでしょうか、ね、つまりユダヤ教の祭司たちは、キリスト教においてはですね、もはや、存在価値がないわけです。もし存在価値が1ミリでも残っていたとしたら、その1ミリという、削りをですね、キリストの栄光から、削り取ってしまうということになります。キリストの栄光は1ミリたりとも、大祭司としての栄光はですね、削り取られてはいけない。だから地上においてユダヤ教の祭司たちは不必要なんですよ。生贄を捧げるもの、償いを求めるもの、ね、それを命令するような宗教団体は不必要なわけですよ。キリストと関係なく、自分自身の力で償おうとする方向性というのは、これは異教の方向性ですよね。キリストが廃止した方向性でもあります。なので、異教で仏壇とかね、そういったところで何かこう捧げ物、まあ、フルーツだとかね、ご飯だとかね、まあ、いろいろありますけどね、遺影だとかね、遺灰だとかがあってね、何かこう証拠だとかそういったものをね、まあ、あるいは仏教的な祈りだとかね、ご挨拶という名のね、生贄を捧げるという行為はいらないということであります。でこれを抑えておかないと、どんどんね、キリストを信じる者としてのね、証を立てることができなくてね、妥協に妥協を重ねてね、あ、なんだキリスト教徒っつっても、ただの宗教か、キリスト教っていうのも宗教かと、仏教とただ道が違うだけだよねって、まあそれはもう家族仲いいかもしれないですけどもね、キリストに対してですね、私が一人神の御前に立った時にですね、どう弁明できるのかと、いうことであります。人の評価ばっかり考えてね、キリストを神の子として、のみ礼拝していったのかどうかっていう歩みをね、できなかったことに対して悔い改めるなら別にして、いや全然大丈夫でしたよ、偶像礼拝しても大丈夫でしたよと、 そんなこと言っても、ね、神には通用しないですよね。まあどういう考え方を地上でね、まあ万人救済説を取るにせよね、まあ、別に教でね儀式に預かって協力するのもいいですしみたいなね、あの福音の妥協を信仰の妥協をしたとしてもね、それは自由ですよ、信教の自由ですからね。キリスト教の枠組みの中でも教師たちがそういうふうに教えてるんだもん、それも自由、批判運転は何もない。しかし私が一つ懸念点があるとするのは、そういった人たちが神の御前に出た時にですね、誰も取りなしてくれないよということですよ。人々の称賛の言葉やね、あの優しい言葉があったとしても、そういった見えない偶像に、あるいは見うる偶像にですね、妥協して福音っていうものに妥協して、キリストの大祭司たる栄光を傷つけたものに対して語る言葉が私たちはないんじゃないですか。そういうふうな状態にならないように、地上できちんと福音の真理を妥協することなく伝えていくことでね、むしろ使徒パウロはそれをやったからこそね、どこ行っても説教するたんびにね、信じるものは出てきましたけどもね、それ以上に反発する人たちがね、迫害者たちがいっぱい出てきたわけですよ。福音を伝えるっていうことは、家族に剣がもたらされるっていうことではまああるんですよね。信じないものと信じるものが明確に区別されるわけです。神の言葉の剣によってですよ。その神の言葉の剣をね、鞘に入れたままね、妥協して説教するなんて、その説教じゃない、何でもないですよ、そんなの。立法も守る必要もありますけれども、信仰も大切ですね、みたいなね、いうことを。偶像礼拝もしてもいいですけど、偶像礼拝をしないことも大切です。異教も大切ですけども、キリスト教も大切です、なんて、いうメッセージを聞いて、本当の神に対する、神の国に対する望みを維持できるかっていうと、そんなのね、どんな宗教でもいいんであるならばね、信仰宗教でもいいって話になるわけじゃないですか。その人の趣味っていうことになるでしょ、宗教ってのはね、うん、キリストが大祭司で、あるためには、立法に従って捧げ物をする祭司たちや異教の祭司たちはね、そういったものは一切いらないということになります。地上における祭司たちは全員キリストに対する信仰の上に、立法に従って捧げ物をする必要がなくなったことを告げております。なぜならキリストの犠牲の死が、十字架の死が、立法の捧げ物を、異教の捧げ物を一切がさ廃止したからであります。故に立法に定められていた、祭司たち、はですね、キリストという大祭司に、その聖なる職務に席を譲って、消え去ることになったわけであります。ユダヤ教の祭司たちですね、そして異教の祭司たちもそれに含めてもいいよっていうことですね。実際エルサレム教会にはですね、7人の執事たちを任命した後、信仰者の数が増えていきましたが、その時に、面白いことが起きてるんですね。使徒の働きの6章の7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、まあエルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入ったっていうことになります。で、この祭司たちが大勢信仰に入ったっていうことはね、ペロッと書かれてますけどね、ものすごい重要なことなんですよ。キリストを大祭司として、もう祭司職が廃止されたっていうことを信じた、稀有な人たちなんですよ。大勢って書いてますからね。ユダヤ教のまだエルサレム神殿があった時に祭司たちが信仰に入ったって、これすごいことでしょ。まだ使えるべき地上の神殿を、神の国の、あるいは教会というね、キリストの、キリストにおける神の宮にね、変換して信じたんですよ。で、なんで信じれたかというと、キリストこそ救い主であると同時に、この祭司たちにとっては、ユダヤ教の祭司たち、異教の祭司たちにとっては、キリストこそ唯一の、反復不能のね、ご自身の体という犠牲を十字架に貼り付けされた絶対的なメルキゼデクの大祭司職を持っておられたから信じることができた。でね、それだけで終わらないんですよ。この祭司たちの信仰は おまんまを食う仕事やめたっていうことですよ。宗教で食うことをやめたということであります。まあ遅かれ早かれですね、キリストに対する信仰の献身が進んでいくとですね、あのキリストに仕えていくために不必要なものっていうものは私たちが剥ぎ取られていきますし、必要なものはもちろんね、あのキリスト信じたら誰も彼もが仕事を辞めろというわけではありませんけれども、キリストという大祭司を信じるというこの教理の根本に関わる部分、福音の根本に関わる部分、キリストは私たちの救いのために祈ってくださるために大祭司になられたんだ、ならばもう地上に祭司はいらないんですよ。神が古い契約として廃止された、古い職務なわけですよ。そのことに気づいた、神の言葉によって気づかされた、人たちの教えによって気づかされた祭司たちはですね、大勢あのエルサレム神殿での奉仕を全部やめてですね、信仰に入ることによって、あのユダヤ教やまあ異教でもいいですけども、宗教で食うことをやめたわけですよね。生活が困窮します、もちろんね。でも生活が困窮しても彼らはキリストを信じなければ生きていくことができないってことが分かったからそうしたんですよ。これは単なるシンプルライフスタイルっていう製品の思想とかね、そういったものと違うものであります。キリストに己を捧げたんですよ。で、あの福音に抵触するところ、旧約律法における、祭司職っていうものが廃止されたという宣言の下で、他の人々と違ってね、他のエルサレムの弟子たちと違ってですね、祭司の人たちは残念ながらその祭司をする限りですね、地上の祭司職を遂行実践に移す限りですね、キリストを大祭司としてね認めるにあたって障害になっていったわけですね。キリストという大祭司に仕えながらエルサレム神殿の祭職を続けることはできなかった。それは福音に反することである、福音と律法の混合物である。だから生き方において祭職を捨てる必要があったわけですよね。立法に定められていた祭司たちは、では何をしていたのだろうかということであります。キリストが大祭司になる前ね、それは旧約聖書を読めばわかるように、ヘブル書の匿名の著者はですね、天にあるものの写しと影に仕えてますっていうふうにね、描写してるわけです。写しと影に仕えていたのであります。キリストが大祭司になる前、立法における、立法において定められた祭司たちは、そのね、地上の大祭司、祭司長たち、祭司たち全員が天にあるものの写しと影に仕えていたりする。この写しっていう言葉は、ギリシャ語のイポディグマっていう言葉で、設計図のような模写、模範、手本という意味であって、この写しそのものがね、何の写しかっていうと、神の国の写し、教会の写し、キリストの写しっていうこと。大祭司イエス・キリストの写しに仕えていた。だからその大祭司イエス・キリストが、復活した後、昇天によって神の右の座において誠の大祭司になるということの予告型としてですね、まあ、予形っていうふうに言ってもいいですけどね、あらかじめ定められた型として、タイプとしてですね、旧約聖書にうじゃうじゃと規定が書かれていますけど、そのらの規定に精通する必要はないですよ。普通にね、言葉の重箱の隅つつくような形で旧約聖書を知ることも、まあ別にそのね、損失にはなりませんけど、益にもなりません。一番抑えなければいけないことは、聖書の知識ではなくてですね、その聖書の言葉が本来予告しているキリストをどのように、知ることができるかっていう話ですよ。まあ、ここの箇所はこういうふうに解釈できる、あそこの箇所はこれを意味している、でそれがキリストに対する信仰とどう結合するかという知識、を教える教師でなければね、それは教師の、本領を発揮したことにはなりません。キリスト教の教師っていうのは基本的には聖書教師っていうのはちょっとまああれなんですけどね、キリストにその人の心が、その人の霊性が向かわせる、そしてキリストに対する信仰がますます強固になっていくためにね、旧約聖書から福音化して、旧約を、律法を福音化させてね、キリストにしか救いなしと。 キリストにしか取りなしの塗りなしと。そのキリストに集中させるための天国の生徒たちなんだと。地上の巨大姉妹たちなんだと。いうふうにね、キリストに、指を指して予告していく。その箇所としてこうなんだ、ああなんだっていうふうに教える人ですね。だから旧約聖書って古い契約って言いますけどもね、写しと影としてね、何の写しと影であるか、キリストである。じゃあどのようなキリストなのか。ここから学べることは、どのようなキリストの教えなのかっていうことをね、立法から福音語れる人、これをね、やったのはイエス様ご自身ですよ。復活のキリストはエマオ途上での弟子たち二人に対してね、聖書全体からご自身のことを、つまりその時は旧約聖書しかなかったから、旧約聖書全体からキリストのことを全部語ったというふうに言ってるんですよ。エッセンスはね、それが教師なんですよ。それが羊飼いなわけ、それが大祭司なわけですよね。聖書の語学に強くこともいいです。聖書の神学にね、強くなることもいいです。聖書の解釈に通ずることも、大切なことだと思います。しかしそれがキリストにつながらなかった、復活のキリストにつながらなかったら何の意味もないんですよ。そして生き方が故郷であったであろうエマオからエルサレムに戻るという、この悔い改めですよね、方向転換、人生におけるコペルニクス的展開、パラダイムシフトが起きなければ何の意味もありません。神の言葉を、読んでいても、その神の言葉の意味がわからない。で、写しに関してでね、これは、設計図のような模写とか模範とか手本ということでありますけどもね、まずその模写っていうことでありますけれども、まあこれはヘブル書の9章の23節。ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが、天上にある本体そのものはそれ以上に優れた生贄によって清められる必要がありますということですね。神の国のことを言っております。神の国における写し、まあ教会の写しと言ってもいいでしょう。それらによって、それらの、写しっていうものは、清められなければいけないわけですよね。しかし、その清めは不完全に終わります。残念ながらね。でも、天井にある本体そのものは、幸いなことに、キリストが犠牲となってくださって、優れた、生贄とは、キリストの体と流された血のことを意味しますね。それによって、聖化されたわけです。キリストを信じて私たちは、義とされ、また聖とされて、その神の知識というものを受けることになったわけでありますね。だからもう私たちは本体たる神の国、本体たるイエスキリストに仕えているのね、信仰によって、義とされ聖化されたわけですね。しかし古い契約や異教に仕えている祭司たちや宗教者たちっていうのは、その模写にしか預かることができないということになってくると、私たちはコピーを頼む時がありますね、仕事でね。そしてそのコピーをまた必要な人に対して、コピーのコピーのコピーのコピーのって言って、オリジナルとは違うコピーのものをね、例えばこれ文章とかだったらフォントで全然見分けつかないかもしれないですけどね、絵とかだったらどうですかね。コピー、オリジナルに対してコピー、レプリカって言うんですよ。そういうものはね、立体的なものであったとしてもね、コピーとかレプリカっていうものはお値段も違います。別に金額のことを言ってるわけではなくて、オリジナルに生きるものがキリスト者なんですよ。模写じゃ足りないわけですよね。本体でなければ私たちの信仰の中身というのはね。そして2番目、手本として学べるところはありますよと。キリストの信仰につながる。ヘブル書の4章11節。ですから誰も不従順の悪い霊に倣って落伍しないように、この安息に入るように努めようではありませんかというふうにね、書いております。手本は手本でも悪い手本であります。旧約聖書、立法に、戒めと立法においては私たちはどうしても命と霊の、立法に預かることができないんですよ。 立法の行いの要求するところを頑張って満たそうとしても満たしきることができない。かえって罪に定められていく。かえって死に定められていく。生きてても死んだような感覚しかない。目標を何とか設定したとしても、計画をしたとしても、それは破綻してしまうことが分かりきっているのは、自分自身の胸に聞いてみれば、感じることである。人に言われるまでもないと。だから人に言われると腹立ってくるんですよ。自分自身のね、目標、計画設定。それはキリスト教の枠組みの中で私はね、こういうような奉仕をしたい。キリスト教徒としてこのような働きをしていきたい。全部自分自身で決めたか、もしくは古い契約の枠組み、価値観で決めてしまったのか。ということであるならば、手本は手本としてでも反面教師としての手本にしなかったらいけないということであります。だから立法では、立法の行いの要求に、私たちは答えることができないように、あの不従順の悪い例に倣って落語しないように、この安息に、神の安息に入るようにね、努めようではありませんかというのはね、キリストに対する信仰に集中していこうではありませんかという。そしたらね、そこから徳が生じ、加えることができてね、そこから知識を加えることができて、いいですか、信仰抜きの徳とかね、まあ品性と言ってもいいでしょうけども、知識とか巨大やとか神の愛というのはまるで意味ないですからね。キリストに対する信仰抜きでどうやって人々を愛することができるんですか。キリストに信頼して神の愛を実践させていただく、自分自身が神の愛に注がれていくということはできないんですよね。それは跳ねのけてしまいます。兄弟愛どころか、兄弟を、相手を憎悪してしまいます。無関心になってしまいます。もう自分のことだけしか考えない、自分の得だけしか考えない。いいですか、ペテロ書とパウロ書がちゃんと両方を釣り合って読んでいかなきゃいけない。御言葉は一つの御言葉に引用してはい終わりっていうわけではなくてね、まあ引用すること自体はいいですよ。でもその御言葉を引用した時に、いろんな御言葉をチェーン式にね、つなげていく必要があるわけです。徳を加えなさい、信仰には徳を加えなさいってペテロが言ってると同時に、使徒パウロは何て言ってるか、愛によって相手の徳を高め上げなさいって、互いに信仰者たるもの、自分自身の徳を、例えば威厳のたるもので立て上げるのに、なんかこう霊的な状態に集中するっていうことよりも、予言のたまものの方が、御言葉を取り継いだり、その方が優れていますって言ってるでしょ。何のため、相手の徳を立て上げるため、相手の人格を神の、子として回復させるためにっていう、それで動機は愛である。自分の徳を立て上げるなんてね、立て上げるだけである、そんなこと誰でもできると。使徒パウロはそうじゃなくて、そういうのを誇るんじゃなく、自分の徳を誇るんじゃなくてね、相手の徳を高めるために自分自身も信仰に立って徳を加えていく、手本となり模範となっていくっていうことであります。不従順の悪い例に習うのではなくて、私は不従順なものではあるかもしれないけども、父なる神様に従順を徹底してくださった、十字架の死に至るまで従順を完成してくださったイエス・キリストに対する信仰を持って徳を示していく、そしてその信仰を持ってね、相手の徳を立て上げさせてくださいっていう謙遜さのね、中でね、キリスト教個人主義というものを破壊していく必要があります。互いに徳を立て上げていくのであってね、私たちは誰も自分自身が完全になることはできないわけですよね。で、不完全だから他者を必要とするわけです。で、隣人、兄弟姉妹を必要とするわけです。究極的にはキリストの十字架の死と復活を必要とするわけです。神の愛の注ぎを聖霊によって注がれますようにというね、不可欠な要求が私たちの中に神の種として与えられているわけです。永遠の種としてね。で、写しと影に使えている、この影っていう言葉は、スキアという言葉でね、まあ、何回もヘブル書では、出てきますけれども、おぼろな輪郭という意味であります。これはね。 付き合うという言葉ですね。例えばコロサイ書の2章の17節、これらは来たるべきものの影、ギリシャ語のスキアですね、これの影、影であって本体はキリストにあります。ユダヤ教にせよですね、あるいはですね、立法主義的なキリスト教にせよですね、異教にせよですね、キリストの体の犠牲という唯一絶対のその犠牲に対するですね、そのような生産式や生体配慮の、考え方、絶対的基礎がない、信仰というものはですね、影に使えるものであります。で、説教は何のためにあるかというと、もちろん福音を伝えるためでありますよ。だけども、その福音というものの中にね、キリストが定められた、生体の奇跡というのはもちろん、語られていますしね。だから洗礼とかね、生体の奇跡なんていうのは儀式だから必要ないとかっていうのもすごくもう神様の恵みをね、受けるにあたってもったいないことしてるなというふうに思いますよね。これらは来たるべきものの影であって本体はキリストにあります。キリスト以外に何かね、影に期待をかけて望みをかけている人がいたら空振りに終わります。いや、これは約束できます。そんな人がいたら会ってみたいものであります。てかできないから。そうであるならばキリストに対する信仰必要ないし、キリストが十字架にかかる必要がないし、教会も不要だということになってしまいます。本体はキリストにあるということは、キリストが聖霊によって創造した教会も必要だということですよ。キリスト者の、心の響き合いであるつながりっていうのは、ね、神の愛によって結ばれるべきだっていうことであります。別に建物がね、そんなものは壊してしまいなさいというふうにイエスも言ってます。3日でキリストの見えない体をね、教会を建て上げるからって。それは建物じゃないですよ。キリスト者の信仰の愛の一致ですよ。そしてその共同体に、愛の一致における共同体において、キリストが教えて定められたね、奇跡をしっか執行され、それを受け取っていく。で、そのことを教えるために説教っていうのがあるわけですよね。で、その教えを、キリストの教えであれ、人たちの教えであれ、神の言葉であれね、自分自身の力で守ろうといういろんなね、宗教的なスキルを提示されてもそれに騙されちゃいけませんよ。守れないって言ってる人たちについてってください。あなたに守れるとでも思ってるのかって、少しね、怒ってくれる人も真実な教師だと思いますよ。思い上がって神の言葉を自分自身の、キリストの教えを自分自身で守れるなんて、そんなことあってはならないことです。どこまで行っても神の恵みだよね。どこまで行っても聖霊の力だよね。あなた自身じゃなくてキリストだよね。ガラテヤ書2章20節これしかないよね。神の恵みを否定したりとかですね、キリストに対する信仰を曖昧にしたりという、福音に妥協をもたらしたり、聖霊の力を軽んじたりする者たちの後に従っていってはいけません。それらの偽教師たち、自称預言者たちはですね、偽りの教師たちは影に仕えてるだけだから。でも、本当の預言者なり、本当の教師なり、本当の説教者でありね、本当に使徒的権威を持ってですね、主に仕えている方々というのはですね、本体であるキリストのみにね、命がありますよ。その方だけをね、信じてくださいと。この、本文に仕えるっていう言葉が出てきます。で、この仕えるという言葉、ね、写しと影に仕える。これは、ラトゥレボーというギリシャ語が使われています。通常はですね、神を礼拝するという意味なのでありますけれども、ここではそのまま神に仕えるという意味となっております。ローマ書の1章9節に同じラトゥレボーが使われている、箇所があります。まあ、正反対の、文脈でありますけどね。地上の立法に定められた祭司たちが、神に仕えていることに対して、使徒パウロの使い方というのは、立法ではなくて福音でした。私が御子の福音を伝えつつ 心から仕えているラトゥレボ、神っていうことですね。ローマ書の1章9節、福音を宣教しながら初めて神に仕えるラトゥレボをできるんですよね。神を、福音を宣教するということと神に仕え、神を礼拝するということは一つなわけです。これを分離してしまうとですね、伝道主義になってね、何人に救われたか、何人に洗礼を施したか、まあそういうような教会ありますよ ね。営業成績じゃあるまいしね、週間目標みたいなものがねやってて、この人がね一番、そういう教会あるんですよね。本当そういうところには行きたくないですけどね。正反対に、あの何にも福音宣教をせずですね、自分たち内輪だけで固まってる人たちもすごく多いです。そういう教会も、来るものを拒まず、来たかったら勝手に来ればって集まってるような教会、全くアウトリーチしない、外に出て行ってね、あの救いを必要としている失われた人たちに対しての愛がどこ行ったって話ですよ。自分たちの中だけで儀式を執行してね、神に仕えたつもりになっている、自分さえ救われればいいのかって話ですよ。でもキリスト教っていうのは個人から共同体、そして共同体から受けた相対化された個人主義っていったものがまた自分自身の、あの人格にね影響を与えて神の愛に満たされていく。そしてまた枯渇したら共同体でまたね神の恵みを受けてって他の人たちからも祈られていき、そして悔い改め、また一人の場所で神様のことを黙想したり祈ったり、そういうね、あの流通関係というか交換関係に、あの不可分離の関係にあるわけでありますね。諸個人の信仰とそこに横線が引っ張って、教会の信仰っていうものがイコール神への礼拝っていうことになるわけです。こういう図式が、あの分解してしまって、神への礼拝、神に仕えることは神に仕えること、神への礼拝、諸個人の礼拝は個人の、諸個人の信仰は個人の信仰でね、自由勝手だ。礼拝とかミサとはね、その共同体の次元においてはね、何曜日の何時に行われてね、儀式が終わったら、はい、終わりと。何の関連性もない。神に仕えるということと、諸個人の信仰と、教会共同体における礼拝。接点がないと。これは神の、愛とかね、キリストに対する信仰で、同期させていかなきゃいけないわけですよね。だから、ここで、使徒パウロは、福音宣教と神に仕える、神に対して礼拝を捧げるということを同期させているわけですよ。霊的に。私たちはどうですか？一人の時には個人の霊性ばっかり追い求め。共同体にいる時には、教会にいる時にはね、一人でいる時のね、ありのままの自分っていうものをね出さずに仮面かぶってね、なんかいい格好しようする。神に仕えるときはなんかこうね、ハイブリッドにね本当の自分を出したりね、いや全然いけます神様っていうふうにね張り切ったりとかねして、全然こう悔い改めていかないと。霊的な動機っていうのがね本当に大切です。こうして地上の祭司たちは律法の定める職務とその奉仕を大祭司キリストによって、キリストにおいて礼拝をすることにおいて、福音宣教において廃止されたことになります。だから大勢の祭司たちがおまんまを食うことをやめてまで信仰に入ったわけですよ。だから現代でもそう。キリスト教でおまんまを給料をもらおうとしている人たちはどうかなと思います。だって祭司たちが、使徒パウロですら神学校を辞めて福音宣教に入って神に、仕えていくにあたってね、霊的動機が起きるとですね、宗教で飯を食うなんていう発想出てこなくなるんですよ。ただひたすら神に祈って養われるっていう主の祈りが尊い。だから毎日ロザリオでね主の祈り唱えるじゃないですか、ね、導入部分で一回、一年ごとに一回ずつですからね。六回は唱えるわけでしょ？一巻唱えると。日ごとの糧を今日も与えくださいって、 普段から食べれてる人がそんな祈りしててもね、別に言葉のねあやかもしれませんけれどね、いつもお腹すかせながら福音宣教して神を礼拝してる人にとってみればね、例えばですよ、教会に行った時に200円300円なかなかね払えないけれども、なんとか今日は払えたからみんなと一緒にお食事してね、そばとかうどんとかね、あ今日は100円だったからね、材料費だけで済んだからね、お手伝いすれば食べれるっていう話だからね、お昼を交わりしながらね、まあ司祭さんとかね牧師さんと一緒にね、みんなと一緒に仲良くして食べることができる、嬉しいなーって、お腹もね満足だーって、そういうことで喜べるかどうかっていうことですよ。それが食べれなかったりとか交われなくてとぼとぼと自分の家に帰ってくる人たちにちょっとって、ね、自分のことだけ考えるんじゃなくて、食べていかないとかって、みんなと仲良くして話してね、分かっちゃっていかないかいって、そうやって引き止めてね、いやでも、まあ、ちょっと恥をかかせることになるかもしれないけども、お金がなくてね、200円300円っていうのがね、まあ、500円とかっていう弁当とか弁当代出せないんですよって、茶菓子代出せないからね、とどまれないんですよって、交通費だけで精一杯なんですよって、いやそれだったら私たちが出すからね、まあ、もう今日無料でいいでしょって、ね、でもそんなにね生活にあんなに明かししたり伝道したり奉仕したりしてるからね、私あなたのことね、すごく誤解してた、食べれないほどまでね、そこまでねキリストに仕えるっていうことを徹底してたと知らなかった、すいませんって、お金出させてくださいって、いつも奉仕してくださってるから、ね、お金出してやるじゃないですよ、ここまでこの教会に交通費をかけてね、食べることも苦しいっていう状況の中でね、知識だってね自分自身のね好きなものを買うんじゃなくて、ね、人を愛するために学んでいくっていうことをね、自分自身に投資しないんですよ、だから他者に使えるために、他者の徳を、立て上げるために、愛ゆえに投資していく、自己満足のために投資していくわけではない、食費とか趣味だとかいろんなものをね、いうこと知らなかったわっていうようなね、教会はね本当に素敵な教会だと思いますよ。そういう信者に寄り添う教会、どっかで聞いたことあるよね。でもそういうモットーを掲げることはめちゃくちゃ簡単なんだけど、実際に自分自身が属している教会の中で、例えば自分自身がその信者では筆頭格であったりとか、あるいはその教会の中で自分よりもっと辛い方々がおられるっていうことになってきたらね、なんでその人に挨拶したり声かけたりね、お金出したりしてあげないんですか。着てるもの見ればわかるじゃないですか。顔色見ればわかるじゃないですか。別にお金の問題じゃなくてもいいし、腹ペコの問題じゃなくてもいいですよ。顔色が青白くなっててね、どうしたのっていうその一言、余計なおせっかいがね、かもし、だからうるさいやっていう人もいるかもしれません。しかし本当に貧しいものとして幸いであると言われたキリストのもとに来る方々っていうのはね、本当に辛さを背負ってね、キリストのもとに集まるわけですよ。それにはリアルであろうがオンラインであろうがね、関係ないですよ。で、一番、いろんな問題を持ってるかもしれないけどもね、一番教会が提供しなければいけないことは、別にそばとかうどんとかね、ステーキとかそういうことじゃなくて、福音を伝えなければいけない。そして神に対する礼拝を提供しなければいけない。いらないって言ったらまあアストっていう話になりますけどもね、でも本来キリスト者っていうのは神様を礼拝しなかったら生きていけないはずじゃなかったっけ。キリストの血と体に預からなければ永遠の命がない存在として迷子の羊になるんじゃなかったっけ。初心に帰らなきゃいけない時が各々に来てるのではないかと。少々極端かもしれませんけども、私たちも神に仕えて礼拝すること以外のものへの愛着に支配され始めると、神の礼拝を妨害するような、邪魔するような、 愛着、予定的な愛着に支配され始めるとこのようなものを愛するようになってしまいます。そして、神に仕えていくっていうことをないがしろにしていきます。その結果、罪の内容とか義の内容とか罪と義が交差する裁きについて分からなくなってしまうわけですね。すなわち聖霊の到来を曖昧不明瞭なものと、してしまうわけです。ヨハネの福音書の16章の8節から11節、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。まあだから世の支配者が裁かれたから世に愛着して執着してキリストに対する礼拝を、妨害する者に過度な期待を込めてしまうとですね、自分自身も裁きの対象になってしまうわけですね。キリストは大祭司として天におられる大いなる方の御座の、右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所で仕えて、おられるのであります。これはね、ヘブル書の、8章1節から2節を見返すと、以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられます。まあ、だからこそですね、キリストを信じて洗礼を受けた後、主の食卓である聖餐式に預かりながら、キリストの血と体に預かりながら生きる私たちは、キリストの家に信仰と同時にですね、苦しみをも受ける可能性があるわけですね。迫害のような試練に限定されません。自分自身がどうしても捨て去ることができない世に対する愛着の何かかもしれません。ある人々にとっては健康かもしれません。ある他の人々にとっては経済的な安定かもしれません。あるいは仕事かもしれないし、家族や友人関係だとか、まあ、趣味などにも究極的には自分自身が信仰の邪魔となってね、自分自身の肉が信仰の邪魔となって、神の言葉の剣が炎のように現れてそれらを切り裂くかもしれません。マタイの福音書の10章の34から39節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。そのようなわけでですね、8章2節、人間によってではなく、主によって設けられた誠の幕や聖所とですね、8章の5節、天にあるものの写しと影が対置させられているわけであります。正真正銘の幕や聖所と天にあるものの写しと影はね、対義語であります。キリストは地上の祭司たちを無効化したことが、明言されているわけですね、ここで。さらに写しと影に関して、もう少し言うとですね、それはモーセが幕屋を設営しようとした時に、お告げを受けた通りのものですと言われて、います。立法制定の仲介者であるモーセはですね、幕屋を設営しようとした、とあります。ここのお告げを受けたというのは、フリマティゾーというギリシャ語が使われています。これはですね、人間が神の意思を質問したのに対して神が応答するということです。神から事柄が示されるとか、信託を伝えられるという意味ですね。出エジプト記の25章の40節が引用されています。神はよく注意して山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと言われました。5節ですね、本文。しかしながらキリストは神と人との唯一の仲介者として、キリストご自身が教会を建てようとされたんであります。写しと影ではないですね。キリストが直接手を下して教会を建て上げようとするわけですね。私たちはそれに仕えるだけであります。自分たちがこうやってね、作っていこうっていうことではなくて、キリストの御心にただひたすら仕えていくだけであります。本体たるキリストにね。マタイの福音書の16章の13節から18節。さて、ピリポ・カイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。 シモン・ペテロが答えた、あなたは生きる神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた、バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、そうです、教会というのは人間の意思に基づいてね、作るものじゃないんですよ。天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。で、ここでですね、岩って書かれていますね。この岩の上にってね、この岩っていうのはペトラという言葉が使われています。これはね、普通の岩っていうよりは岩盤とかでどっしりとした岩のことであります。鬼滅の刃に出てくるね、炭治郎がね、剣でね、刀で切れないようなでっかい岩、修練中にですね、鱗崎左近次にね、提出された不可能なね、切ることが不可能な岩を思い出すといいでしょう。知ってる人は知ってるし、知らない人は知らない。イエスがペテロに名付けたあだ名ケファっていうのはギリシャ語訳でありますけど、このケファの人名はですね、元々の名前はペテルスであります。で、これはですね、石ころという意味なんですね。だからどういうことかというと、神から与えられた信仰告白はね、究極父から出たものでありますけれども、大きな岩盤のようなもの、ペテラである、どっしりとした岩のようなものであるけれども、ペテロ本人は石ころのような取るに足りない存在であったことを示唆しているわけですね。だから教会において土台たるキリストに対する信仰告白というのは、本当にどっしりとした岩、岩盤、ペテラなわけですよ。だけどそこに集まっている一人一人の、ペテルスは、石ころのようなね、ひとかけらであるわけです。で、ここで教会の、聖書における構造っていうものをね、考えたときに一番重要なのは、要の石です。一番目。これは、ギリシャ語でアクロゴニエオスっていう言葉で、建物がありますね。アーチ部分の要で、石の全重量を支える石のことを言います。で、竣工時のですね、最後に置かれたものです。ですから、まあ、礎石っていうふうにもね、かつて訳されたことがあります。教会において一番大切なのは、この要の石、アクロゴニエオスであります。なぜかというと、石の全重量を支える要の石だから、石の中の石、岩盤、ペテロだからであります。エペソ書の2章の19節から22節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。で、この要の石たすキリストに対する信仰告白がね、ペテロなわけですね。岩盤なわけですね。このキリストにあって建物の全体が、ペトロス、石ころと全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。自分自身は本当に小さな石ころの一部分かもしれないけれども、キリスト者同士の信仰における一致、キリストにある愛の、神の愛の一致によってですね、聖なる宮となっていく。あなた方もこのキリストにあって、共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。で、次に大切なのは2番目、土台であります。この土台というのは要の石に対して、土台と言いますけど、テメリオンという言葉で、基礎石とか土台石というふうにね、訳されます。第一コリントの3章11節。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。で、この土台っていうのはテメリオンということでありますね。キリスト、イエスの上、イエス・キリストの上にしか、教会は立て上げることはできないということ。だから、コリントの諸教会においては、信仰告白っていうのはね、はっきりしていたから、あんまりその辺のあたりは、もうその土台とはイエス・キリストですって一言でね、テメリオンっていうふうに、土台って言えばよかったわけですね。でも、エペソ書においてはですね、キリストとその信仰告白、この信仰告白が弱かったと思われます。で、だから、その、要の石っていうね、ところで信仰告白をね、暗示していたというふうに考えられますね。で、3番目が、要の石と、 それから土台、の上にですね、立て方という問題があります。第一コリントの3章の12節から17節、誰かがこの土台の上に金銀宝石木草原で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きはどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。キリストを土台として、人々を教会として建て上げていく、そういう建物がですね、見えない建物が残れば、教会という建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建物が建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は別に滅びるとは言ってない、火の中をくぐるようにして助かりますって言って、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないんですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なものだからです。あなた方はその宮です、ということでありますね。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちは、教会の一員として、一人一人のキリストに対する信仰とその告白が、問われています。復活のキリストの、を信じる者として、神の御前で、キリストの信仰に習い、聖霊によってキリストと一致し、神の言葉と、聖餐式によって、私たちが一つの霊となり、望みえない時に望みを抱いて、福音を、伝えながらも、神に仕えて、礼拝を捧げていくことの、希望がどれだけ、大切なのかを、思わされました。神様、どうか私たちがいついかなる時においても、あなたに対する望みを失うことなく、失ったとしてもなおキリストの望みに、信仰によってより頼んでいき、神の、技を、待ち望むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。